現在はですね、2019年の9月の9日の月曜日です。今から3年前ぐらいの話なんですが、これまだパク訓練の時だったかもしれません。中国の中にある北朝鮮国家が経営するレストランがありまして、そこでですね、北朝鮮国籍の若いメイドさんというかウェイトレスの方たちがですね、12人だったがいてですね、それらが、韓国にですね、亡命したというふうな、このですね、報道が一応その時されてました。でですね、その後で即座にね、北朝鮮の側は、それらの12名というのは、韓国の情報部に騙されて、韓国に拉致されたんだというふうなことを、当時から主張はしていたんですけれども、一応このことに対してですね、北朝鮮は国際機関か何かに調査してくれと、法律家を含める複数調査団にですね、調査してくれということの依頼をして、3年間かけてですね、これらの調査を、この、国際機関の方々はやってたみたいです。そしてですね、結論とすれば、この12人というのは、なんていうかな、韓国の情報機関に雇われた、この中国で経営している、北朝鮮が経営しているレストランのオーナー、こういう言い方ですね。この中国にある北朝鮮経営のレストランオーナー、店主が、韓国の諜報員にですね、どうも一本釣りされてですね、なんちゅうかね、まあ韓国のスパイだったと、極端なこと言えば。2014年にですね、韓国のスパイになって、2016年、まあすまん、2年間ですか、北朝鮮の経営するレストランのオーナーか何かみたいな形で働いていたのだけれども、その2016年の時点でですね、韓国から命令が下されて、これらの北朝鮮の女性従業員たちを言葉巧みに騙してですね、その飛行場まで連れて行って、そしてですね、乗せて行ったみたいな、こういう流れらしいです。一応ですね、この12人の中のうちの7名だったかがですね、土壇場で逃げたんかな、なんかそういうの。詳しくは、そこまで私は詳しくも知らないんですけれども、最終的にその女性の従業員たちを脅したいということらしいです。この店主が、韓国に雇われたこのスパイが。だから、私この一連の動きを見てですね、やっぱり韓国も北朝鮮も同じ朝鮮民族だから、その民族の内部にある人さらいをして当然だというふうな文化、こう文化という言葉を使いますけど、それはまあ変わんねえんだなというふうに思いました。我々は近代中拉致事件というものを記事とかで知っております。あれは韓国の情報部がやりました。昭和の時代においてはですね、新聞の記事とかのですね、あれ過去見りゃわかるんだけど、頻繁に誘拐事件というのが起きてました。で、新聞記事のその過去記事とか見りゃわかるんだけど、犯人が在日の金なんとかであるとか、パクなんとかであるとか、山ほどあります。それは新聞記事で公開されてる、それであってですね、公開されてないものはもっとあったと思います。いや、もっとそうだね、グリコ森永って、確かグリコ社長も誘拐拉致されてたんじゃなかったですか？なんかそんなんだったと思いますけど。だから誘拐するというのは彼らの基本パターンなんですよ。文化なんですね、きっとね。だから、なんかそろそろですね、我々は南なる者がですね、本当に金持ってるだけの北朝鮮なんだよということに対して、意識の反転というかですね、大きな大きな転換を自分で行わなくちゃいけないんじゃないかなと。これを言います。だから、私はですね、ソウル五輪の少し前に、確かそうだったはずなんですが、大韓航空機爆発事件、北朝鮮の工作員とされる女性のキム・ヒョンヒさんですか、キム・ヒョンヒとその教育係というかですね、多分監視役だったの、メガネかけた白髪のおっさんみたいな、この画像しか俺見たことないんだけど、その名前忘れました。この人死んだのか北朝鮮帰ったのかようわからんのだが、これらがですね、爆発物を仕掛けて飛行機をですね落とした云々、これもね、韓国がやったんじゃないかと疑ってます。ソウル五輪をですね、時朝鮮半島の南北共同開催でオリンピックをやろうじゃないかという話があったそうです。で、そうされると韓国は都合が悪い、米国にしても都合が悪いでしょ、米韓同盟のその流れがあったから。だから韓国だけにですね、それをやらせるためにああした事件を作ったんじゃないか、ということがあります。だからその爆破された大韓航空機には人間は乗っていなかったんじゃないかという説があります。死体が乗ってたんです。で、それがですね、どっかの、まあ、死体置き場とかそういうところからの死体が乗っていて、ボカーンとかで爆発するでしょ。死体の歯切れというか破片は一部は残るでしょ。そういうものを発見して人が乗っていたんだと。昔ね、これ NHK でね、シャーロック・ホームズのですね、現代版のシャーロックっていうのがあったんですが、大英帝国の放送制作会社がこれを暴露したというかね、こういう手法があるんだということを人々に教えたというのは、実に私意味深いことだと思っております。なぜならば韓国というのは、中国、ソ連、ロシア、そしてフランス、これらの強い影響下にある属国だというふうに、本当は米国の属国なんだけど、それらの大陸勢力の人形でもあるんだということを大英帝国、英国は、とっくの昔に初めから見抜いてるからです。だから、おそらくそういうものがあったんじゃないかなと、私はこれを強く疑っております。あなたもできる範囲で探索してみてください。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の9月の9日です。まあ今日の時点ひどかったですね。宋国さんですか、チェ・ググさん。この人がですね、この人がだから法務大臣ですか、このなるということに関して、なんで日本のですね、メディアがこれをなんか言わなくちゃいけないのかなと、個人的に思いました。まあこれさっきから三段言ったんで、今回はちょっと流すだけにしますが、韓国絡みでちょっとやっぱおかしい動きが結構あるなと思うのは、これらの背後、韓国という国家をコントロールするためになんでしょうけど、中国の勢力がやってんのか、北朝鮮がやってんのか、はたまた米国がやってんのか、それはわかんないんですけど、もしくはただの事故かもしれませんが、朝日新聞なんか今日伝えてましたけど、ジョージア州のですね、ブランズウィックっていうところがあるんですよ。川に面したところだと思います。川と海との面したところであってですね、輸送運搬船、韓国の輸送運搬船、自動車をですね、4000台積んでいた輸送運搬船がですね、船体が80度ほど傾いているという言い方ですが、はっきり横倒しです。沈没です。というふうな形になっていてですね、韓国人のですね、機関室にいた人間4人が行方不明になっています。死んでるんじゃないかなと思うけど、一応事故の原因は明らかになってないんです。これらもですね、なんでそうなったかすらも分かんないというふうなことを言っている流れの中で、おそらくこれ外部からですね、爆破工作であるとか穴開けられるとか、そういうことをされたんじゃないかなと思われても仕方ないような事故です。これ分からないです。ただその現代自動車の4000台というのがですね、一体いくらぐらいになるのか分かんないですけど、おそらく高級車なんですよ。現代自動車っていうのは高級車系列で売っておりますから、200〜300万円、200万円なら80億円か、300万円ぐらいのもんなら120億円か。まあ丸々このもう二度と使えないでしょ、こんなもん塩水に使っちゃったら。でさらにですね、これ海運保険というかですね、海でこんな事故を起こしてるわけですから、韓国のですね、この現代自動車を含めるこれらの関係者は、米国および米国の公安関係者含めてですね、損害賠償しなくちゃいけません。普通ならこれですね、ロイズの船舶保険か何かが入っていて、何らかのです軽減というか、あまり手出しをしなくてもいいんですけど、韓国というのは結構前にですね、だいぶ問題を起こしておりまして、ロイズの保険を外されております。以後入れてくれなかったはずなんですよ。だから無保険の状態で海運運送というものをやっているんですが、これも多分莫大な額を請求されるんじゃないかなと思います。そうなるとですね、ただでさえお金に、資金繰りにおかしなことになっている韓国という国がですね、風船に小さな穴を開けても、最初は小さな目で全然チューッと出てるだけで分かんないんだけど、気づいたら大きくなってバカンと風船が割れちゃうみたいな、なんかそういうことを仕掛けてる人が実はいるんじゃねえかなというふうな、気がしないではないです。はっきり言うけど。もう一つはね、私考えたくないんだけど、ムン・ジェインたちが韓国という国家体制をもっともっと早い速度で破壊するために、自作自演でこれやったんじゃないかということすら本当は今考えてるんです。どうもね、私今までムン・ジェインというのは、確かに統一朝鮮という綺麗事言ってっけど、それでも現行の韓国という枠組みを残したまま、そこでですね、 不労所得の既得権益構造を維持したまま、自分はですよ、一応その統一朝鮮というものを看板にして、それを使いながら、しかし自分と自分の一族だけは栄華に優雅に暮らすということだけを考えているというですね、典型的な朝鮮人、中国人なんかの支配層のパターンにいる人だというふうに見ていたんですが、ひょっとしたらもう一歩踏み込んで、とんでもない運動家、つまり韓国という国はですね、日米によって実際作られたその国であるから、こんなことは許せないから、一旦完全にどうあっても壊滅しなければならないのだみたいな、こんな恐ろしいことを考えている人、つまりそこにはですね、韓国国民の幸せというものは全く考えられていない状態における、自分だけの理想を追い求めるような方々、人々の一派、これ狂信者と言いますよね。殉教者とも言うけど、自分だけ死んでろって話ですよね。殉教者だったら周りの人を巻き込んでどうするの。さ、韓国の人だってね、普通の理知的な人いるだろうお前と思うんだけど、そういうものすべてのですね、理知的な状態はですね、日米によるこの韓国という枠組みの中にある間違った状態だから、これは正されなくてはいけないというふうな、そこまで言ってるんだったら、これ韓国の国民はなんかね、徹底的に怒ってこの人を引きずり下ろさないと、本当に本当に韓国というあの地域そのもの丸ごとウイグルみたいになっちゃうよと私は思うわけです。ウイグルだとかチベットみたいな。北朝鮮がですね、そんなことしないと思いますか？絶対しますよ。またですね、北朝鮮というものにですね、支配されずに中国の一部になるということもありえますが、中国の一部になった場合ですね、新疆朝鮮自治区になりますよ。おそらくは。新疆というのは戦後獲得とした新たな領土という意味ですよ。新疆というのは新たな領土という意味です。新疆朝鮮自治区。今のウイグルだとかチベットよりもさらにひどいことが始まりますよ。でおそらくそれをですね、いいダクダクと喜んで受け入れてしまうんじゃないかという気がしてならんけどね、あの韓国の人たちというのは。この支配されたがる人たちというのも相当問題だなと思います。支配しようとする側よりも問題だと思っております。自分なるものをそこまでですね、投げ捨てるんだったら、そもそもそれ生きてる意味があるのかなと思います。もちろん生きてる価値は最初からついておりません。値段つかずにですね、さらにそれは存在する意味あんのかなと。もし価値とか資格の問題ですらありません。うん、そう、いなくてもいいんじゃないかなと。こんなひどいことまで考えます。だって全部丸投げするんでしょ。何のために生きてるんですかそれ。本当にそう思いますよ私は。まあとりあえずですね、いろいろなことを考えます、考えました。チェ・ググさんが法相任命だとか含めていろんなこと、どうなのかな。人間はそうしたですね、何もかも他の人の言葉を聞く状態から強く強く飛び越えて次の段階に行かなくちゃいけないんじゃないかと思ってるんですかね。私はとりあえずは。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。